それではルカによる福音書の4章を開いてください。ルカによる福音書の4章ですね。そして、午後に4章全体を一節ずつ見て、いきます。聖書の通読の学びを私たちがですね、このルカによる福音書入っておりまして、3章まで来たんですけども、4章午後の礼拝で、見ていきます。そして、今朝は一節に注目します。4章の一節ですね。で、後で実は14節もですね、読んでいきますけども、まずは一節をご覧ください。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれてですね、この40日間悪魔の試みを受けられたと、あります。イエス様が前回この、バプテスマを受けられました。で、バプテスマのヨハネはこの方はもう履物の紐を解く資格さえも私はない、力ある方が来られるんだと、このようにですね、ものすごい、このもう力ある神ご自身が来られるというですね、そういう、予言というか宣言をしたわけなんですが、実際に来られた時にはなんと悔い改めるためのですね、悔い改めにつくバプテスマのところにひょこっとその中に混じって来られてるわけですよ。マタイによる福音書だと、私が受けなければいけないのにと、ヨハネが言っていたほどだったんですけれども、共にですね、イエス様が、この民と共におられたというところから始まって、バプテスマまでも受けられるというですね、ところから始まって、そしてその後に系図がありました。で、その系図というのがルカはですね、とても、ユニークだったんですね。なんとアダムにまで至る系図で、そして神に至るというふうに書いてあって、私も人の子である、人間で女から生まれたものである、人であるということを強調しておられるわけです。神の子であって、しかも人の子、人であるということを強調していました。で、なぜそんなことをしているかというと、このバプテスマの時がそうだったんですけれども、私たちにお手本を残していくため、お手本をこう見せていく、模範を示していくということなんですね。何か私たちがこれをしなければいけないという時に、前もってこうこうこうなんだよって見せながら、寄り添いながらこれを指導していくものですよね。で、それによって初めて私たちがついていくことができるわけなんです。とかく私たちの信仰生活でこれをしなければいけないって言って、そして自分がそれを一生懸命到達しようと努力していくんですけれども、そしてイエス様がこんな方で私は全然追いついていかないっていうふうにですね、こう見ていきがちなんですが、でこのように感じてしまったら、自分がここでイエス様がここでっていうふうに感じてしまったらですね、すぐ思い出してください。イエス様こっちにいるんだよって、同じ歩調で同じところにいてくださって、そしてこうしなさい、私がこうした通りこうしていきなさいよっておっしゃっておられるわけなんです。最後の夜、食事の前にイエス様が弟子たちの足を洗われましたが、その時にですね、あなた方は私のことを師、主と言い、師とも言う、この師匠とも言うと、それは正しいことだけれども、私が今足を洗ったように、私があなた方にした通りあなた方にもするようにと、あなた方に模範を示したのですと。で、イエス様がしていることを見たら、私たちもじゃあどうすればいいのかっていうことを知ることができるよっていうことなんです。そして愛するときもそうですよね。どうやって愛するのかっていうときは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。互いに愛し合いなさいってイエス様は上から目線で教えたのではなくて、もうすでにご自身が人々に使えながらですね、そして愛して見せていったわけなんです。 だからこれを見て、そして使徒の働きを見るとすごく分かりやすいんです。使徒たちはイエス様を間近で見て、そしてそれを真似していったにしか過ぎないって言ったらあれかな、真似していったんですよ、ね、例えばこのヤイロの娘イエス様が起こしたからね、例えばペテロもですね、似たような言葉をバーッと話して、そしてこう人死んでしまったかに見える人をです、ね、死んだのかな、あれちょっとすみません、生かしたわけじゃないですかですね。でそうやってイエス様が通られた道を、このイエス様が行われたことを真似していくことができたわけなんです。で例えば苦しみを受けている、迫害を受けている、このキリスト者が、あっちの小アジアですね、カッパドキアとかアジアとかあそこら辺のクリスチャンたちにペテロがこう言ったんですね。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されたって言ってるんです。何か私たちにこのイエス様に従うがゆえにですね、こういろんなことが起こって惨めになってしまうときにですね、何か神様が私をなんかいじめてるのかなとか、何かこう神は私から離れているのかなという苦しみを受けていると感じてしまう。違うんだよと。あなた方はこれは御心にかなったことを行っているんだよと。まさにイエス様がこのような苦しみを受けられたのだから、イエス様に習ってこの模範に従っていこうと、こうペテロは言ったわけなんですね。で、そこでイエス様が模範を示された中で、今読んだところもその一つなんですよ。イエスは聖霊に満ちたと。神の聖なる霊に満ちて、これはそうですね、聖霊が鳩のように下ってきてね、でその後に満ちたと。でヨルダンから帰られた。御霊、神の霊に満たされるというのは人間の本来ある姿なんです。人間が作られていてどのような姿なのかといったら、初めから神の霊に満たされているように作られているんですね。それは創世記の2章の7節で、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息、このルアフっていうこのヘブライ語は霊とも訳す。だからこれ文脈によってどう訳すか変わって、風とね、息とあと霊っていうのはこれ同じ言葉使われてるんですよ。で吹き込まれた、それで人は生きるものとなったと。神の霊によってそして生きている、この肉体だけではなくて神の霊によって生きている存在なんですね。だからこちらが正常な状態なんです。でそうでないのは異常な状態なんです。でも私たちはその逆ですよね。神の御霊に満たされるっていうのはなんか、まあ、クリスチャンだとなんかこうなんかこう超理想的なクリスチャン、特別な恵みと祝福を受けた人で、でクリスチャンじゃない人は気持ち悪いとなると思うんです。でなぜかというと、あまりにも多くの神の形から損なわれている状態を見てしまっているからですね。本来は神の御霊が自分の主となっていて支配しているはずなのに、人間はそこから落ちてしまっていて、その肉の欲求がこう先んじている姿ばっかりを見ているので、それが人間の本来の姿だと勘違いして、そして御霊によって神の霊によって満たされるという方がなんか特別というふうに見ていくけど、そうじゃない、逆なんですよね。でじゃあ御霊に満たされるって言ってどういうことなのかと、ローマの8章の15節にこの御霊によって私たちはアバ父と叫びますって言ってるんですね。アバ、イスラエル旅行に行くと ホテル泊まるでしょ。でロビーのところでまたレストランとかで、お父さんが子供たちをね、子供たちがお父さんをだアバアバってこう言ってるんですね。まあこれアラム語だと言われてますけど、ヘブライ語でもまあとても似てますね。このアラム語とヘブライ語すごく似てますけれども、まあ、いずれにしてもですね、このアバなんですよ。パパって感じだね。で父っていうのは本当にこの敬っている父ということで、父なる神と親しい関係を持っている。そしてこの、父を父として崇める。この聖書を読むときに父っていう言葉出てきたら、これね、従うっていう言葉意味合いもすごく強くあります、ね、今だとね父って言ってなんか友達関係のようにねなんか言って、ちょっと僕は古い人間になっちゃったのかな、なんかあのちょっと背筋がさなんだっけ、あのちょっと怖くなっちゃうんですよね。こうなんか親とこうなんか友達関係のように話すのを見て聞いてですね、怖くなっちゃう時あるんですけれども、父は従う存在です、敬う存在ですよね。でそのようにもともとあってですね、だでこう言ってんですよ。イエス様がサマリアの女に言いました。誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。その親しい関係を持ちつつ、この方を礼拝していると、父として崇めて礼拝していると、祈りの中で賛美の中でそれが御霊に満たされていて、そしてイエス様がその模範を示されていたわけなんです。聖霊が下られた時に、あのバプテスも受けられてですよ、イエスも水のバプテスも受けられて、聖霊が下られた時に天からの声が何でした？私、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという、この関係ですね。使徒のヨハネがこのことを具体的にね、分かりやすく何度も何度も、この例えば、ね、父が行っていることを私は行って、行わないことは私は行わないと、そして、それ以外はできないよと、父が言っていることを私が話していると、こういうね、で父は私を愛して、すべてのことを私に任せたとか、もう本当に父と自分との関係をイエス様は詳しく話しておられる。これが御霊に満たされるということです。されている状態ですね。で、そうなっていない理由というのは、この人間の多くがですね、それがアダムがやってしまったことであります。取って食べてはならない、食べれば必ず死ぬと言われた善悪の知識の木から取って食べたですが、必ず死ぬって神は言われましたよね。取って食べた時に、あれ死んでないですよね。でも大きな変化が起こりました。そのそよ風が吹くような時、このそよ風ってのもおそらく精霊の働きを暗示しているかもしれないですね。その時に主がその中を入られたと。でここで親しい交わりっていうものが想定されているわけなんですよ。なのにここからおかしくなる。怖くなって、自分が裸であることをね知ってるから怖くなって、それで隠れたって言うんですよ。関係が壊れてしまったんです。そしてどこにいるのかという神様の悲しい叫びがそこにあるわけでしょ。親しい交わりができてなかったです。肉体は生きていたんですけれども、その御霊にあって神と交わっているという状態がなくなっています。でこれを聖書では霊的に死んでいる、エペソ 2章にあなた方は罪と咎の中に死んでいたのであってって書いてますね。死んでいたって死んでないよってね、肉体じゃないんだよね。それだからこれを日曜学校っていうか、あのいや以前ですね、英語を教えながら聖書を教えてたんですけども、その聖書を教えていた時に子供たちはですね、本当にね素直ですね。あの皆さんね、聖書どうやって読めばいいかっていうのは子供たちからいやかなり学べます、うん。あるいはあの農協のおじさんが勉強するときとかね、あのどうやって学べばいいか、だからなんていうかな、こう素朴な学び方ですよ。その時にどうやって受け止めるかっていうのがすごくポイントになるんですが、子供たちに教えてるとき、僕本当新学生がいてほしかったですね、周りに。 必ず死んでたって言ってるよねって、今食べたよねって、あれって死んでないけど死んだって言ったんです。で子供たちはすごい大事ね、いやこれ日本大人だとね、いやいや死んでないけど死んだ、これ矛盾するからそれは違いますとかね、これ難しいことで言って、これ今後者がヘブラ、ヘレニズム的な読み方とか今、ね、あのなんか結構言われてる、そして前者はヘブライ的な読み方とかってなんかね言ってもいいんですが、そんな難しいことはとって、霊的に死んでて肉体はまだ生きてるっていう感じ、これ今言いたかっただけです。でですね、そうするとどんなに努力をしていてもいいですか、とっても大事ですよ、宗教的になっていると自分は生きていると思ってしまいがちなんですね。けれどもどんなに努力していても思いが肉、もっぱら肉になっているんです。これ、ローマの8章に書いてますけど、もっぱら肉的なことを考えている。いや私はそんなね、あの肉のことばっかり考えない、やそうなんですね、人間のレベルだと本当素晴らしい方々多いです、人間のレベルだとですね。けれどもイエス様のレベル、イエス様の言葉、これを聞くと、あみんなそこから損なわれている、そこから落ちてしまっている、神から落ちてしまっているということに気づきます。で本来ならばその肉の欲求、これここでもうクリスチャン間違ってしまうものがあるんですね。でこれがうまく利用して昔はグノーシス主義っていうのがあったんですけど、肉体の欲求が悪ではないんですよ、肉は悪だって教えたのがこのグノーシス主義なんです。肉は悪いものじゃないんです。飯を食う、聖書にイエス様が大食漢ねで言われるほど食べてたんです。飯を食う、あと埋めよ増えよ、地に道を増えなさい生みなさいって、まず神が人間を作られた後に最初に定められた制度は結婚でしょ、性欲は祝福されるんですよ。でこれが例えばユダヤ教の正統派の人だと、アブラハムのことを思いながら夫婦のこのベッドの中に入ってるねすごい聖なる営みだっていう感覚あります。これは全く問題ないんですね。で戦争でさえが、戦うことであれさえがですね、この人を守るため、国を守るため、イスラエルの国を守るためにダビデは御霊に満たされて行ってましたよ、神の力によって行ってた。だからそれらは悪いものではない、それそのものは悪いものは全然ないんです。しかし御霊に満たされて神の言われている範囲の中でそれを行っていくことによって、それは豊かに祝福されるのであって、それがパーンと切れちゃったから、これバランスを崩す、このバランスを崩すっていうのが神の形から損なわれていると言ってもいいし、それが肉の行いであり情欲とも言うわけなんですね。だからイエス様はニコデモに対して、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと、そしてニコデモはまたお母さんのお腹の中に入らなきゃいけないんですかってこう言ったんですよね。そうではなくて、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですと、肉によって生まれるということもあるけれども、御霊によって生まれるっていうこともあるんですよと、そんなことがありえるんですかと聞いたときに、あんた聖書の教師、あんたってなんかね大阪弁っぽくなったけど、あなた聖書の教師なのに、イスラエルの教師なのにわからないんですかって、これエゼキエル書に書いてあるんですね、36章に。御霊がこう注がれて清めが起こるって書いてあるんです。で御霊に満たされる、 御霊に生まれる、まず御霊に生まれる必要があって、でそれをどうすればいいのかということで、このモーセが聖堂の蛇をあげたように人の子もあげられなければいけない、つまり十字架につけられて、そして人の子を信じる者が永遠の命、新しく生まれるんだよとイエス様は説明されました。でこんな話をされてもさっぱりわからないと、当然生まれながらの人間は思うわけなんです。でパウロはそのことを話しました。生まれ、第一コリントの2章の14節で、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。御霊を受けている人は全てのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されませんって言ってるんです。不思議ですね。この生まれながらの人は御霊に関することは全愚か、お前たち何言ってんのっていう話ですよ。ですね。例えばイエス様のことを伝えてですね、こういろんなことを話してるときにクリスチャンじゃない人に、この理解されなくて、なんで分かってくれない、こうもっとこう説明すればこう分かってくれ、なんでこんなはっきりしてるの分かる、いやそりゃ見たまによらないと分からないです。あ、ここでまあ伝道の時のねワンポイントレッスンなんですが、こう戦争の時もそうですけれども、このブワーッと戦っている時に拉致開かない時に突っ込んじゃダメなんですよ。一旦撤退するっていうのは当然もう司令官はやってます、この上司はやってます、上官か、上司じゃなくて上官はやってます。で下がって祈る必要がある。祈って祈って祈って、なんでかって言ったら、その人の心は自分の説得で変えられるわけがないんです。1センチも1ミリも変えることはできません。神が変えてくださる、心を開いてくださる、その聖霊の働きが必要です。そして御霊を受けている人は全てのことを判断するけど、誰にも判断されない、全てのことを判断するって言ってるんです。すごいですね。もう分かってるんですよ。小さな子でも、この進学校の教授でも分からないことのようなことをパーンと全部分かっちゃうんですね。だけども他の人には判断されません、分からないんです、ということが書いてあって、御霊に満たされる必要があるんですね。御霊に満たされるっていうのは支配を受けるっていう意味にも考えてもいいかもしれません。絶えずそのに従っている、御霊に従っていて、そして交わりを持ってて、さっき言ったように父を礼拝して、父の言われていることに従順になる、この状態にずっといるわけなんです。でこの御霊に満たされたイエス様がですね、今度は荒野に導かれたって書いてあるんです。導きってなります。この御霊に導かれたということも私たちはイエス様から学ぶことができます。これイエス様が手本を見せてくださいました。御霊の導きって聞いたときに、なんか捉えどころないなって感じることないですかね。この御霊に導かれてって言ったときにね、なんか神様に導かれてとかって言ったときにもね、なんか結構クリスチャンの中で占いのようにね、とかあと恋愛している、こう結婚願望の強い人だと、ちょっとこうなんか好きな男の人が振り向いただけで教会の中でね、あ、神の導きだだけどそれは生理的な分泌物がなんかこうなんかいろいろだけど、だから出てるだけなんだよでも結構これ難しいんですよ。この違うもっと高尚な話でね、こうわーってやってる時に、これ牧師でもやりますよ、こうね神学的なことうわーってやらさってる、いやこれはこれはとかなんかってやってる時には、実はお前肉になってるだけだよってね、へりくだんなきゃいけないよね。誰でもこうなんかイエス神様の名前を使いながら、実はなんか導きでも何でもないっていうことよくありますけども、だから導かれてるって一体何なのかっていうことをイエス様から学んでいく必要があります。で、あ、そしてね、ローマの8章の14節で、神の御霊に導かれる人はみんな神の子供ですって言うんです。 だからさっきの話とつながるんですけども、神の霊に満たされてるっていうのは父との交わりがあるって言ったじゃない、神の子供になってるってことですよね。で、導かれていくっていうこともあるんだと。でどういうことかって言ったら、例えばパウロがイエスの御霊に禁じられたって書いたとこあるんですよ、使徒の16章。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギア、ガリラヤの地方を通っていった。ガラテヤ、そうだね、よく間違うんです私ね、ガリラヤとガラテヤ、ガラテヤの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来た時、ビティニアに進もうと思ったが、イエスの御霊がそれを許さなかった。でそれでトロアスまでバーって行くんですよ。そしてヨーロッパ行くんですけども、マケドニアのね人が夜に夢に現れて助けてくださいって言うから、マケドニアってギリシャですね。でそれで禁じる、許さない、神の言葉をだよ、御言葉を語ろうとしてたんですよ。でそこにもまだイエス様を信じてない人たちたくさんいるんですよ。ビッてなんだっけ、アジア。でもパウロは従って、禁じるというか、相当ねパウロね行くって決めたんだと思うんです。許さなかったっていう、だから自分の意思がどんなに強くても神、御霊が主導権を持っていて、その自分の計画がどんなであってもそれを譲って、良いように見えたとしても、自分が介入したところでやめさせられたとしても、あ、ここに神がおられると、力を尽くして主をにより頼みなさいと、全ての道に主を認めなさい、そうすれば主は道をまっすぐにしてくださると箴言に書いてますね。自分の悟りに頼ってはならない。でこれが御霊に導かれる時の決め手になります。なので御霊の導きっていう時、よくわからないって当たり前です。自分から出てくる感情、思い、知性、これでこれとは普段の自分とは違う話を大抵されます。イエスも何て言われました、神様何て言われました、イザヤ書で、私の道とあなたの道は異なると、私の思いとあなたの思いは異なる、天が地よりも高いように、私の道はあなたよりも高く、私の思いはあなたよりも高いんだなんですね。なので御霊に導かれるっていうのは何かって言ったら、簡単に言うと誰がドライバーなんですかって話なんです。自分がドライバーじゃないんですよ。イエス、御霊がドライバーなんですよという話なんですね。でこれはでさ、しかもですね、40日間悪魔の試みを受けられたと2節に書いてあります。しかもですよ、御霊の導きを受けたらバラ色、スムーズで、これね、もともとクリスチャンになった時に勘違いしちゃまずいよってよく言われるじゃないですか。バラ色ですとかって教えたら、それは偽教師に近いですよね。バラ色じゃないですよね。で御霊の導きも同じなんですよ。御霊に導かれたって言って荒野で悪魔の試みを受けるんです。戦いがあるんです。でクリスチャンの中にある、なんていうのかな、偽物、偽りの文化があるんですよ。でそれが苦しみを受けている、何かうまくいっていない人を見て、御心じゃないんじゃないのちょっとなんか 笑ってるかなんか、それをこれ偽物文化、クリスチャン特有ので、占いみたいに考えちゃうし、あとはなんていうのかな、このあのいいことが起こるっていう、永遠の地ってイエス様を知ることなんです。 イエス様を知るってことは苦しみも知ることなんです。苦しみも賜物ですよってピリピ書に書いてます。でパウロがね、先ほどの話に戻ると、禁じられてマケドニアの人に呼ばれていって、ミニストリーの今のこう何ていうのか、成功という言葉、もうこれも偽り文化の一つなんですよ。言ったら彼は失敗してます。そうですよ、イエス様も失敗ですよ。イエス様が失敗だって、イエス様がこれからずっとルカのように学んでいきますけども、最初は称賛を受けてですね、どんどん受けられて、うわーってなってて、だんだんズレが起こるんですよね。そして弟子たちがいなくなってつまずいて、最後は12弟子までが見捨てちゃうんですよ。これ失敗っていうんですよ、今のミニストリーの感覚だと。でパウロもそうでした。行ったらね、ピリピっていうところなんですけども、一人しか、あ、いや、10人も男の人はいなかった。カーベでリディアっていう人がイエス様を受け入れてですね。でそれはあの異邦人ですね、神を恐れる人で。だけどもピリピでボコボコ、もう鞭打たれてですね、それで逃げるようにしてこ行かなきゃいけなくて、でテサロニケに行ってもですね、どんどんイエス様は信じてったんだけども、やっぱり逃げて、命かながら逃げてって、はっきり言って逃亡生活だったんですよ。で一人にならなきゃなくて、アテネでね、ここでよし頑張ってっつって、パウロはですね、今までこれギリシャ的なね、このなんていうのかな、ところで生きてたから、福音をねまっすぐ語るっていうよりも、そこで分かりやすくですね、この君たちの気持ちが分かるよって、この偶像礼拝やってる人たちのに知られない神にっていうところだけどね、みんながね、なんか復活の話をした時には、あ、何これバカじゃないっていう感じでいなくなっちゃったんですよ。でも数人だけは救われたんですよね。でコリントに行ったらもうすごいところで、コリントってすごいところじゃないですか。そしてでまたやっぱりなんかいろいろ反対があって、もうがっくりしたのね。っていうか恐れてました。また殺されるんじゃない、殺されるという思想なんで、恐れるなって、ここには私の選んだ民がいるから話しなさい。でこの連発で、これ聖霊の導きなんです。忍耐して忠実に語っていくんです。これは御霊の導きだったんです。だからこのイエス様の場合だと、このこういう悪魔の試みを受けるわけですけれども、私たちも同じように試みっていうか訓練を受けますね。でもこれはね、素晴らしいことなんですよ。試練を受けた後にこうね、自分にある何ていうのかな、肉がそがれるっていうか、楽になれるんですね。今まで持ってたものが、これ絶対に欲しいっていうのが取られると、その時は辛いけど楽になるじゃないですか。神により頼むだけでいいんだって分かってくるんですよ。イエス様がペテロに言いました。これらのものよりも私を愛しますか、まあ、これ訳によってはこの人たちよりも私を愛しますかですけど、これらのものっていうのは魚だかもしれない。だから自分の釣りのこのよりも私を愛しますかって。そしたら今度ね、職業変えちゃったんだ、イエス様。羊を飼いなさいって。で今まで漁を取る漁師にする、あの人を取る漁師にするって、ね、羊飼う、うわーって。でもこのペテロはイエス様に頼りながら羊を飼っていく、つまり牧会をしていくことができるようになってった。というように私たちは神を愛していくという、このこれらのものよりも神を愛していくっていうことができるようになるために、御霊に満たされて試しを受けるということもあるわけなんですね。あともう一つ、ヨブの話もすごいですね。ヨブも何が起こってたかっていうことが最後の最後まで教えられなかったんです。聖書って本当不思議な書物だと思いません？1章2章でサタンと神が話してるんですよ。この舞台裏っていうのが結局最後まで、いや明かせばいい、あれ結局明かさないで終わっちゃうんだよね、あれね。神がどういう方かっていうのを最後のお示しになって、悔い改めて神にひれ伏すっていうところで終わってるんです。でも神により頼む、忍耐する、 ということをヨブは学びました。でここまでですね、この御霊に満たされて、そして次に導かれるというところを見てきましたが、次に14節を見てください。御霊の力を帯びてガリラヤに帰られました。力を受けたって言ってるんです。でイエス様が使徒の働きの一章の8節で、あなた方に聖霊が望まれると力を受けますって言ったんですけども、これはもうご自身がそうであったように見本を見せてたんです、すでに。だから弟子たちがその言葉を聞いてた時に真新しいことじゃなかったんです。力を受けたイエス様の姿を弟子たちは見ていました。でこの3つ目もだから私たちに本当に必要なことです。力を受けて宣教の働き、奉仕の働きをイエス様が行われてたんです。同じように私たちも聖霊の力を受けて、それで神に仕えるということが一つになります。これは絶対に必要って言ってもいいですね。選択肢じゃない、絶対に必要ですね。でこの前のカンファレンスである兄弟がこうふっとこう言ってくれた言葉がすごく良かったんですね。で紹介したいなと思うんですけども、奉仕ってちょっと怖くなることがあると、ドキッとすると。奉仕って何かっていうのを聞かれたら、なんでかっていうと、どんな動機で行ってるかということがすごく試されると。やろうと思えば簡単にできちゃう内容だと。こうけれども動機が本当に正しくないと、こうなんか普通にできちゃう中でやってると、いつの間にか、例えばなんだこの牧師上に立って偉そうにって、もうサタンからの声聞いてしまうっていう言い方してたの、高ぶって。すごい大事なんです。これね、これ今コーヒーだよ、これなんか水のつもりがコーヒーこれ出すだけって誰でもできるんじゃないですか。で教会でやってることってそんな特殊な技能ってあんまり必要じゃないのばっかりですよね。なのでできちゃうんですよ。でも何の動機で神に仕えているのかどうかということでやってるんですよね。でもそれを忘れてしまう時があって、これを肉によって完成するというのを使います。これガラテーションに書いてます。御霊にとどまる必要があるんですね。力を受ける必要があるんです。第1コリントの12章にこう書いてあります。3節に、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。どうですか皆さん、イエス様を信じましたって言った時に、今思えば自分でできたって思えないでしょ。なんか自然には言ったけど、あ、なんかうなずいてくださって嬉しいですね。ここでイエス様を信じたって、これ、ね、僕はこうお話ししてこう信じたっていう人とか、あとは初めて来た時にイエス様を信じたって言ってくれた人とかたくさんいますけど、今その時はね、それが聖霊によるのって言われてもって思ったかもしれませんが、今思えばびっくりでしょ。そんなことを普通自分でできることはできないと、できないと、聖霊によらなきゃいけないと。でその後を読んでいくと、第一コリントの11章を読んでいくと、御霊によって賜物が与えられて、御霊によって働きがあってっていうことで、それぞれ御霊によってこの例えば知識の言葉とか予言の言葉とか信仰であるとか奇跡であるとか、また教える人であるとか、御霊によって御霊によって御霊によって御霊によってってずっと続いていくんですよ。だから御霊によってイエスが主であるっていうことをがようやく言え、ようやくというか、イエスに初めて言えると同じように、 この神に仕えて教会で仕えて教会の徳になることを行っていくときには御霊の力を帯びる必要があるわけなんです。ガラテア書ってすごく大事です。なぜかというと、ガラテアの人たちは違法人が大半だったので、ガラテア地方っていうのはすごい大きな地域なんですよ。このトルコにあるカッパドキア行ってきたんですけど、この前4月に、で あそこもガラテア、大きな意味でガラテア地方なんですよ。もうそこの人たちはもう違法人で、そしてコロサイ書にもあるんだけど、書類って言っていろんなこの、まあ、神々を信じたの、簡単に言うと。そしてしっかりと仕えていかないと罰が来ると、悪いことが起こると、こういう考えです。でそこにユダヤ主義が入ってくるんです。ユダヤ主義に立法が入ってくるんです。ごっちゃになるんです。でどうなるかっていうと、一生懸命神様に何かをこう一生懸命なんかいろんなことをやらないとね、いけないんだと。そしてこう罰が来るっていうか、それやらないと、でごっちゃになったんです。でイエス様を信じた時っていうのは恵みでいくんですよ。で異邦人の方がこのユダヤ人よりもこの立法によって義を認められるっていうふうに、このユダヤ人は考えてつまずいちゃったけど、異邦人はそのものを聞いて信じた、でそして信仰による義によって救われたんです。ところがですよ、その昔からのものもあるし、でクリスチャンだからこの、ね、やっぱ使徒の教えがあるじゃないですか。私たちは聖書ですよね、あるじゃないですか。だからこれくっついてっちゃうんですよ。何かって言ったら、その後は自分の努力によってこの義にを到達するんだって思っちゃうんです。で表向きはすごくいいの、それやってる時表向きはかっこいいの。こういうふうに説明してくれた人がいたんだけど、コリントっていうガラティアが現代にね、ガラティアの教会があったとしたら、みんななんかねこうきっちりしてるって。だけどよく見るとガラティア書で肉の働きがあって、何かって言ったら分裂であるとか抽象であるとかそねみ合いとか食い合ってるって言葉があるわけ、ね、高慢になってるんですよ、高ぶってるんですよ。だから隠してるつもりで全然隠れてない。必ず化けの皮が剥がれるんですね、肉によって行ってると。だからパウロは、あなた方はそんなにも愚かなのですか、御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されると言うのですかってこう言ってるわけ。そして5章の25節にはガラテヤ書、御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんかっていうことなんです。御霊は神であられます。つまり全部が神の働きであって、私たちの仕事は信じることなんです。イエス様を信じることが仕事なんです。どんなところにもイエス様がおられることを信じきることなんです。そして御霊に導かれて、そして行って、言われていることに忠実に行っていくことなんです。それを完成させちゃいけないんです。完成させるのは神なんです。このようにしてイエス様が模範を示されました。満たされて導かれて力を帯びると。だからこのルカによる福音書は最後の最後に開いてみてください。24章ですよ、最後の最後。49節を見てください。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。そうですね、父から約束っていうのはこのヨハネに詳しく書いてますけれども、もう一人の助け主であります、聖霊ですね、あなた方に送ると。でここを見るときに、なんか真新しいことを弟子たちは聞いたんじゃなくて、全部ご自分の全生涯において、高生涯において 行ってきておられたものをあなた方も約束で受け取るからね。そしてあなた方も進みなさい。だから使徒の働きというのはもうイエス様を真似てった働きなんです。私たちもイエス様がこうやって模範としてのおられるから、私たちにもこの、約束が与えられています。何をすればいいですか？イエス様言われました。求めなさい。そして父がに求めたら、父は子供にですね、魚、魚が欲しいって言っても石を与えるような父はいないと、パンを欲しいって言っても石を与えるような父はいないと、ましてや天におられる父は聖霊を求めない者に与えられないはずがないって言われたんですよ。与えてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして聖霊の力を与えてくださる約束をくださったのですから、今受け取りたいと願います。主よ、どうぞ聖霊の働きを、聖霊の満たしを与えてくださり、聖霊の力を与えてください。聖霊を受けることができますように。そして私たちが人に期待するんではなく、あなたに期待して、あなたに満たされて、そしてイエス様が愛されたように互いに愛し合うという聖霊の愛によるミニストリーを互いに行っていくことができますように助けてください。そして使わされて、イエス様の宣教の働きを聖霊の力を帯びてとありますが、ここから使わされて、主よ、自分にはできないあなたの働きを私たちを通して行ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。